暮らし防災安城市収納コールセンター、夜間休日開設日、時夜間開設、9月15日水曜、22日水曜、午後5時15分から8時、休日開設、9月19日日曜、26日日曜、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、安城市収納コールセンター 71-2288、 納税課 71-2217。 秋の交通安全市民運動。秋は日没時刻が日増しに早くなる中、運転者から歩行者や自転車の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため、交通事故の増加が心配されます。またライフスタイルの変化に伴い、自転車利用のニーズが高まっているため、自転車事故の発生が懸念されます。歩行者は反射材着用で自分の位置を知らせ、運転者は早めのライト点灯を心がけましょう。運動重点、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など、安全運転意識の向上、自転車の安全確保と交通ルールの遵守の徹底、飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶。運動期間、9月21日から30日。問い合わせ、市民安全課 71-2219。 マイナンバーカードに関するお知らせ。3項目です。 1. マイナンバーカードの受け取り期限。令和元年10月以降にマイナンバーカードを申請した人は、カードの受け取り期限が過ぎていてもカードを受け取ることができる場合があります。ただし、転出した人等、対象外の場合もありますので、詳細は問い合わせてください。時、平日午前8時半から午後5時。なお、9月の毎週水曜午後7時まで、毎月第3土曜午前9時から正午も受け取りか。場所、市民課。その他、4月30日までに、マイナンバーカードの申請をした人は、マイナポイントの申し込みができます。マイナポイントの申し込み、および付与の対象となるチャージ等の期限は、12月末までです。2. 10月からマイナンバー夜間臨時窓口の開設日が変わります。毎週水曜に開設していたマイナンバー夜間臨時窓口の開設日を、10月から変更します。変更後の開設日、毎月第2・第4水曜午後5時から7時。内容、取扱業務、マイナンバーカードの申請・受け取り・券面変更、住所等の記載変更、継続利用、電子証明書の発行・更新、暗証番号の再設定・ロック解除。なお、券面変更・継続利用は、住民票の移動手続き等が完了している人のみ。上記以外の業務、転入・転出・転居等の住民移動届、各種証明発行等は行いません。3. マイナンバーカード申請出張窓口、要予約。マイナンバーカードの申請手続きを補助します。マイナンバーカードは後日郵送します。場所、日程、時間は次の通り。北部支所、98-8468。9月29日水曜から12月22日水曜の毎週水曜。桜井支所、99-0861。9月15日水曜、10月4日 月曜から12月20日月曜の毎週月曜、名称司書92-0002、9月14日火曜、10月5日火曜から12月21日火曜の毎週火曜、いずれも時間は午前9時から正午。なお、いずれの日程も祝日を除く。対象、市内に住民登録がある人。定員、支所ごとに確実40人程度、先着順。その他、次の要件をすべて満たす必要があります。初めてマイナンバーカードを申請する。申請後2ヶ月以内に住所・氏名の変更予定がない。マイナンバー通知カードを返納してもよい。申請当日、本人が来所できる。申し込み、9月6日月曜午前9時から直接か電話で各支所へ。以上、問い合わせ市民課 71-2268。自転車の利用に関するお知らせ。3項目です。1、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例。自転車の交通事故を防止するため、愛知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が4月1日に施行されました。10月1日からは新たに次の2点が施行されます。自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努める。自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない義務。2、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金。本市では、自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助しています。詳細は掲載の QR コードから、市ホームページを参照してください。内容、補助額、購入金額の2分の1、上限2000円、10円未満切り捨て。対象者、申請年度末時点で18歳以下、または65歳以上の市内在住者。申請は対象者1人1回まで。18歳以下は保護者が申請。補助対象となるヘルメット。令和3年4月1日以降に購入した安全認証を受けた新品のもの。掲載の安全認証マーク参照。申し込み。購入した年度の3月31日までに、次の必要書類等を持参か郵送・筆着で、市民安全課、郵便番号 446-8501、住所不要へ。必要書類、補助金交付申請書兼実績報告書、領収証、申請者またはヘルメット着用者名、購入金額、購入日、品名または品番、購入店の記載があるもの、ヘルメットの安全認証を受けていることがわかるもの、補助金交付請求書。なお、申請書等は、どうか市ホームページで配布。3、自転車安全整備補助。本市では、自転車損害賠償責任保険のうち、TS マーク付帯保険加入にかかる費用の一部を補助しています。詳細は、掲載の QR コードから市ホームページを参照してください。問い合わせ、都市計画課 71-2243。 以上、問い合わせ市民安全課 71-2219。 ご存知ですか？ゾーン30、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、ゾーン30を設置しています。ゾーン30は区域ゾーンを定めて、最高時速30キロの速度規制を実施するとともに、ゾーン内における速度抑制や ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路安全対策です。本市には次の2箇所に設けられています。ゾーン内を通行するときは、制限速度を必ず守り、歩行者優先の思いやり運転を心がけましょう。ゾーン30、1、錦町小学校周辺。このゾーンは、錦町小学校北の末広町交差点から南へ、錦町小学校南交差点、県道48号線を東へ、錦町東交差点から北へ愛用町交差点、この中のエリアです。ゾーン32、今本町の一部。このゾーンは、安城北部小学校、巴幼稚園近くの今本町八丁目交差点から西へ今本町四丁目、県道12号線を南下し、今本町西交差点へ、国道1号線を東へ、今本町1丁目交差点を経て、新安城駅北交差点、北へ里町4丁目西交差点へ、この中のエリアです。ゾーン30であることを知らせる標識と路面標示が掲載されています。標識は、丸の中に数字の30、区域ここからという表示がされています。路面表示は路面にゾーン30と書かれています。以上、問い合わせ市民安全課71-2219。9月9日は救急の日。救急業務の理解と認識を深めてもらうため、9月9日を含む9月5日から11日を救急医療週間としています。衣浦東部広域連合消防局では、多くの人に応急手当を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めてもらうため、救命講習会を毎月開催しています。また、衣浦東部広域連合消防局ホームページでは、救急や応急手当、防火対策等の消防・予防に関する情報を提供しています。問い合わせ、衣浦東部広域連合消防局、63-0135。救命講習会、3項目です。1、普通救命講習、3、時、9月18日土曜、午前9時から正午。内容、小児、乳児、新生児の心肺蘇生法、引き付けの処置等。場所、申し込み、知立消防署救急係、81-4144。2、普通救命講習、1、時、9月19日、日曜、午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫、AED の使用法等。場所、申し込み、安城消防署救急係、75-2494。3、普及員講習再教育、時、9月26日日曜、午前9時から正午。内容、応急手当普及員の資格を有する人が、前回の講習受講日から3年以内に再度受講するための講習。場所、申し込み、碧南消防署救急係、41-2625。以上、いずれも対象、安城、碧南、刈谷、知立、高浜市在住、在勤、在学者。いずれの会場でも受講できます。なお、団体受講希望の場合は、最寄りの消防署へ問い合わせてください。定員、各20人、先着順。その他、講習内容の心肺蘇生法は、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた実習方法とします。 申し込み、9月5日日曜、午前9時から電話で各申し込み先へ。アンクルバスのダイヤを一部変更します。10月1日金曜から、アンクルバス桜井西線のダイヤを変更します。その他の路線については変更ありません。新しい時刻表は、市役所、各地区公民館等の公共施設、バス車内、観光案内所、キーポート等で配布します。市ホームページや各バス停にも掲載します。問い合わせ、都市計画課、71-2243。9月1日から10日は、屋外広告物適正化循環。張り紙、縦看板、広告板等の屋外広告物を無秩序、無制限に設置すると、街の景観が損なわれます。道路上での設置は、通行の支障にもなります。屋外広告物は、県条例で、表示方法、設置場所等に関するルールが定められています。設置する場合は、事前に市維持管理課に相談し、必要な手続きをしてください。また、違法な広告物の除去に協力いただけるボランティアを募集しています。詳細は問い合わせてください。問い合わせ、維持管理課、71-2237。今月の納税など、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第3期、水道料金、下水道使用料、JR 東海道本線以南、下水道事業受益者負担金第1期、保育園保育料、児童クラブ育成料、市営住宅家賃。以上、納付期限口座振替日9月30日木曜。